先週ヨハネ第1の手紙の3章の4節から始めたんですけれども、そこで時間切れになったからですね、3章の4節から読んでいきたいと思います。ヨハネ第1の手紙の3章の4節から読んでいきましょう。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しく現れるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。4節に戻ってですね、先週こういうことを説明いたしました。罪を犯している者という言葉は習慣的に罪を犯すという意味だということをですね、先週説明いたしました。これは罪というものを犯すポイエオという言葉と両方合わせてみると、習慣的にいつもいつもやっているというふうな意味だということになる。神様の教えを守らない。で、普段神様の教えを守っているけれども時々間違いをしてしまうという意味ではないんです。習慣的にという言葉を使っていけないのかもしれないんだけれども、いつも神様の教えを守らない、守ろうともしないというようなのをですね、4節でこの罪を犯しているものという言い方をしております。習慣的に神様の教えに逆らうような、神様の教えとは違うようなことをしているクリスチャンというものは不法を行っている。アノミアというギリシャ語が使われています。そして律法に逆らっている、これも同じアノミアです。だから同じことを言っていることになる。不法を行っている、律法を逆らっていることになる。何を言うのかと言ったらば、結局は神様の教え、しなさいしてはいけないというものを無視しているのと同じだと言っていることになります。もっとひどい言い方すると、律法というものを意図的に破っているというのと同じになると言い換えることができると思うんです。まあ、この点から今日の勉強に入っていきましょう。片側ではクリスチャンが一生懸命に神様の教え、律法を守ろうと努力をしている。だけれども結果的にはその律法を守りきれなかった、的を外してしまった。これがハマルティアです。というものと、もう片側では努力をしないで、言い換えたら、神様がこのような教えを与えているんだから、それに忠実に従うようにしなければというようなこと、一切関心を持たないで、そして努力もしない、というのであったら、で、結果として神様の教えと違う結果になるようなことをしたとしたら、つまり神様に罪を犯して、としたらば、結果だけから見たら、神様の律法を守って矢を的に当てるというところからだけ見たらば、どちらのグループのクリスチャンであろうと的に当たらなかったという意味では、神様が教えているもの、律法から外れたことをしたという点では変わりがないものになってしまいます。いくら努力をして律法を守ろうとしたけれども、守れずに的に矢が当たらなかった、神様の教えに反したことをしたというのと、最初から守るつもりがなくて結果的に神様の教えと反したことをした、結果的なものだけから見たらば両方が同じに見えてしまう。で、罪というものを考えたときに、その最終結果からだけ見たらば、神様の教えを守ろうと努力をしていた、だけど残念なことにその教えを守っていない結果となったというクリスチャンというものと、神様の律法を無視しちゃって初めから守る気もないというクリスチャンが神様の教えを守っていないという結果になったものと、これはまあ習慣的というんですけども、と両方とも同じになってしまうということになるわけです。結果からだけ見たら、 で、そうなってきますと、神様に対する罪というものを、その最終結果で落第点を取った、及第点を取った、矢は的に当たった、当たらなかった、ということを議論するということは、これは公平でないということになる。何を言いたいのかといったら、その最終結果に来るまでの時点でもって、その人はどういう過程を通ってそこまで行っちゃったのか。これが重要ではないかということになるわけです。言い方を変えますと、あなたは自分の意思でもって神様の教えを守ろうとしたのかしないのか。努力をしたのか努力をしなかったのか。こういう神様からの教えがある。してはいけないということを神様が教えているというのを知っていながらも、あえてそれを破ったしたのか、立法を破ったのか。あるいはこういうことをしてはいけないという神様の教え、立法があるということも知らないで取った行動が立法に反したものとなったというのが後で分かったのか。こういうようなことを考えていきますと、罪と言われている言葉、というもので話を進めていかないといけないにしても、どういう内容なのか、どういう過程で最終的にその結果に到達したのか、ということを考えた上で話を進めていかなければ、話の内容が食い違いを生じる可能性が考えられてきます。そうなってきますと、このヨハネ第一の手紙の3章でもって、罪というものをこれ、どんどん取り上げているんですけども、4節から9節まで罪というものを取り上げているんですけども、それに対して、はっきりと何が、罪と言っているものなのか、努力をしながらも結果的に間違ったものをしちゃったのか、努力をしないでやった、それでもって間違った結果を得たものをどちらを言っているのか、神様はどういうふうに見ているのか、というようなものをしっかりと認識をした上で話を進めていかないといけないということになってしまう。ですからちょっと横道になるとは思うんですけれども、新約聖書で教えられている罪というものを調べた上でもって、今勉強しようとするヨハネ第一の手紙3章の5節の勉強に行ってみたいと思うんです。だから少し横道から入ってみましょう。罪という言葉、つまり神様の教え、律法に反したことをするという意味での罪という言葉というものは、原本ギリシャ語から調べていきますと、大きく分けて4つに分けることができます。つまり4つの大きなギリシャ語での言葉の違いがあるということになる。リストにしています。どれが順番1、2ということはないんですけど、まずこういうのからいきましょう。こういうギリシャ語があります。まあ、これがどんなような正しい発音かどうかはですね、これは一応皆様勘弁していきましょう。日本語に訳せばこんな言葉になる。パラバーシス、あるいはパラバーシス、どっちなのか知りません。という言葉がある。これをですね、私自身は実は背任行為と呼びたい。何かで言ったら、神様がこうしてはいけないとはっきり示しているものを、こちらで象徴していながら、あえて、そのしていけないということをしてしまうという罪を、これをパラバーシスと呼んでいます。アダムとイブがその良い例です。神様が、善悪の知識の木の実を取って食べてはいけない。それを取って食べるその時、あなた方は必ず死ぬ。と言ったのを知っていながらも、あえてその木の実を取って食べている。出発点はイブです。まあ、創世記の2章をちょっと読んでみましょう。これが私の言っているパラバーシ、背任行為なんです。創世記の2章の16節から読んでいきますと、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木から取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。この神様のこの命令を誰が聞いたか。3章の1節に行ってみましょう。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで、蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。これ2章の16節を引用しています。しかし、園の中央にある木の実について、だから17節になるわけでしょ。神は、あなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。いらないことをくっつけています。あなた方が死ぬといけないからと仰せになりましたと言っている。だから言い方を変えますと、 イブは神様がどういう命令を与えたのかはっきりと知っているんです。神様の言葉を引用しているんですから。この律法を知っているのにイブはあえて木の実を取って食べました。読んでいきます。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女は見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べた。神様の命令知ってて女が取ったんですよ。そして、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。アダムはイブのそばにおりました。で、神様からのこの律法命令を知っていたのに、イブから渡された木の実を食べちゃってる。神様は食べてはいけない。それを食べたその時、あなた方は必ず死ぬと言って。なのに食べたんです。これがこのパラバーシス。背任行為と呼べるものです。アダムとイブだけか。じゃあこういう教えもあるんですよ。エペソの4章に移っていただきましょう。エペソの4章の28節を見ていただきましょう。こういうことがある。盗みをしている者はもう盗んではいけません。これを知っていて盗んだら、これ背任行為、パラバーシスですよ。なんでか神様そういう命令したというのも分かってるわけですから。知っていてやればパラバーシスです。ハマルティアではありません。だったらその前の27節どうなるか。悪魔に機会を与えないようにしなさい。あなた悪魔に機会を与えてるか、与えてないか。与えていたらばパラバーシスですよ。注意していってみましょう。パラバーシスと言われている、背任行為と言われているものであっても、神様に許されるものと許されないものとがあるんです。先ほどの創世記の3章にもうちょっと進んでみましょう。7節から読んでいきましょう。女が命令に背いて木の実を食べました。男に与えた、夫に与えた。7節。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。つまりパラバーシスを犯したかと言っていることになります。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。両方とも神様の命令に対して、その命令を知っていながらも破ってるんですよ。両方ともパラバーシスなんです。ところが片側は許されています。イブは、女はどうしたか。神様の律法を知っていながらも、あえてそれを破りました。その背任行為を犯している。だけれども、その責任は、蛇の形をしたサタンだということを指摘をしている。蛇が私を惑わした。それで食べた。男の方、アダムの方は何て言ったか。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたので私は食べたのです。あなたが、神様、あなたが私のそばに置いた女があの日から取って私にくれたので私は食べたんです。言い方変えたら、神様、あなたがこの女を私のそばに置かなかったら私はあなたに罪を犯しません。私の罪の責任は神様、あなたにあります。だから、パラバーシスでありながらも、イブの罪は罪であるけれども神様から許されている。アダムの背任行為は神様から許されないものになりました。でアダムは自分の責任を神様に押し付けたものだから、自分の方からサタンの支配に入ってしまった。 だからサタンが持ってくる死を人類に受け入れるようになってしまったのはアダムのパラバーシスが出発点なんです。でここまで言ってですね、このパラバーシスという言葉に対してこの新改訳あるいは口語訳ともに原本で言っている言葉がどんなふうな日本語に訳されているのか書いてみましょう。後ほどこれが大切なことになってきます。こういうふうな日本語が使われている。違反、過ち、罪かという言葉に日本語に訳されております。これは実はですね、大変混同しやすい言葉なんです。だけどパラバーシスというのがこれ背任行為と言っていいものです。罪だと知っていながらあえてそれを犯した、破った。二つ目にいきましょう。ハマルティアという言葉がある。これはハマルティアなのかハマルティアなのか、いろんな日本語でこの書いてあるギリシャ語を調べていきます。ハマルティアと引用している人とハマルティアと引用している人と両方いる。これはTで始まっているからハマルティアだろうと思います。そもそもの言葉は弓で矢を的に当てようとして矢を放ったけれども的に当たらなかったという、的を外れたというのがこのハマルティアの最初の意味なんです。神様の教え、律法を忠実に守ろうとして行動を取ったけれども、結果的には神様の教えを守っていないのと同じになってしまったという性格の罪をハマルティアと呼んでいます。で、このハマルティアという原本に出てきているギリシャ語は新約聖書と全部を通して、全部がこれは罪という日本語に訳されている。ヨハネ第1の手紙だけを取ってみますと、ヨハネ第1の手紙では罪という言葉が全部で27回、これは新改訳ですけれども27回使われております。ハマルティアという言葉、これは名詞です。これが18回使われている。ハマルタの、これは動詞です。罪を犯すというふうな意味の言葉が9回使われている。だから合計で27回になります。原本ではハマルティア、罪という名詞は17回しか使われていないんですけど、日本語では訳の上でもってもう一箇所余分に使われているから合計27箇所罪という字が出てきております。うちに帰って皆さん勘定していただきましょう。ヨハネ第一の手紙ではそれだけ使われている。で、先ほど言ったようにこのハマルティアという言葉で表されているのは、これは全部罪と日本語に訳されております。3つ目に罪という言葉としてパラプトーマという言葉があります。パラプトーマという言葉はどういう意味かというと、正しいところを進んでいたけれども足を踏み外して転んじゃった、あるいはですね、予期していないところで足を救われた、まさかと思うところに落とし穴があって足を滑らしたというような意味を持っているのがパラプトーマです。で、このパラプトーマという言葉はですね、新改訳と口語訳とでは違う言葉に訳されているところがある。並べてみます。まず新改訳では罪と訳されているところがある。違反と訳されているところもある。過ちと訳されているところもあります。口語訳では罪という日本語に訳され、罪かという日本語に訳され、過ちという日本語にも訳されている。そうしますとですね、パラバーシスという神様に違反行為をした、罪だと知っていながらも罪を犯したといった時に訳されているこの違反という言葉と、パラプトーマ、落とし穴に入っちゃったがゆえに転んだ、正しいところ進んでいると思ったのに足を救われて倒れたといった時のこの違反というものとどう区別をつけたらいいのか、日本語の聖書の上では区別がつきません。 神様に向かって罪だということを知っていながらもあえて犯した罪を過ちで訳されている。自分は正しいところを歩いていると自信を持って動いたのに、サタンに足をすくわれて間違ったところをしたといったこの過ち、どうこれを違いを見つけたらいいのか。原本を調べなければ、日本語の聖書の上からは、特にこれ新改訳、新改訳ですけど、違いはわからないということになります。口語訳を使ったら、罪という言葉と罪という言葉。アマルティアとパラプトーマとこれ同じ罪です。罪かとパラバーシスの罪かと同じものだ。過ちとパラバーシスの過ちと同じ言葉が使われている。そうすると、どれがパラプトーマで、どれがパラバーシスなのか、原本を食っていかないとわからないということになります。もう一つの罪という言葉がある。もう一つのはですね、アイティアという言葉、あるいはアイティオンという名詞になることも両方あります。これはどういうのかというと、誰かに訴えられたことでもって罪を犯しているということが指摘されたというような内容のものを言っているんです。自分じゃ罪を犯したら全然覚えてもいない。犯した意識もない。けれども、誰かにあんたはこうやって罪を犯した。だから私が損害を被ったと言って、訴えられた。といった意味での罪というのをですね、アイティアという言葉になります。だから日本語で訳すときはこういうふうに訳す。罪状なるというふうな日本語に訳されているものがあります。大体が大きく分けますと、罪というものが内容的にこの4つに分けることができる。で、この4つの中でもってですね、ヨハネ第1の手紙の罪というものに関係して話を進めるとするときに、この最後のこのアイティアという言葉、これは全然必要ないから今のところですね、取っておきましょう。抜かしておきましょう。そうすると残りはこのパラバーシスとアマルティアと、それからパラプトーマと、この3つその間でもって罪という言葉で表されているものにどういうふうにしたらばいいのか、もうちょっと角度を変えてみたら罪というものをどんなふうに言い表すことができるのかという点を調べていってみたいと思うんです。で、少しの間、特にですね、ヨハネ第1の手紙ではこのハマルティアというのが問題になっている言葉ですから、これを主に使って話を進めていきますと、あたかも矛盾しているように感じさせられてしまうものが、このハマルティアという言葉から出てくるんです。例えばですね、ロマ書の14章の最後の節、23節を開けていただけますと、ロマ書の14章の23節はこういう言葉があります。信仰から出ていないことは皆罪です。この時の罪というのは、これはハマルティアです。信仰から出ていないことは皆ハマルティア、罪ですと教えている。信仰というのは何なのか。これは神様の言葉、約束を信じて、信じた行動に出るということでしょ。それをしていなかったら、的を外した、結果的に神様の教えに従っていないのと同じになったというハマルティアという言葉になっている。それだったら、ヨハネ第一の手紙の一章の9節をここで使ったらどうなるか。ヨハネの手紙に出ている、第一の手紙に出ている罪という言葉は全部これはまれてやる。同じ内容のはまれてやる。信仰で行動していない罪、ハマルティアを神様に謝ったら、神様は許すと、ヨハネ第一の一章九節で教えております。そこでですよ。もしも、神様に謝った時点で、謝った罪が許されるということを信じることができなかったとしたらば、その出発点である信仰でないものは全部罪だという、その信仰でないといった時のそのハマルティアは許されているのか、それとも許されないのか。信仰でないことは皆罪だといったそのものに対して謝ったから、その第一番目のハマルティアは許されたけれども、第二のハマルティア、神様にその罪を誤ったら許されると言っているものを信じていないという点で罪があるのか、それは罪となるのか、罪とならないのか。もしもですよ、 ヨハネ第1の手紙の1章の9節に基づいて、誤ったことに関して許されるということを信じていないのが罪となるんだとしたらば、これ信仰から出てないから罪でしょ。だとしたらば、じゃあその罪を神様に謝る必要があるか。考えてみてくださいよ。最初に何かでもって信仰から出ていないもの神様に罪が言ったから、これ謝ったら許してくれと言うから謝らなきゃいけない。謝りました。でこの罪は謝ったら許してくれるのか許してくれないのか、許してくれ、もしこれを信じていないとしたら、ひょっとしたら許してくれてないんじゃないかという考えを持ったとしたらば、こちらの最初に謝った罪を許してくれてるのか許してくれてないのか。でこの謝った時に誤ったもの、ヨハネ第一の手紙一章の9節での、じゃあその罪というものはどうなのか。もしもこれを信じていないから罪だとしたら、これに対して今度謝る必要があるのか。こんなふうに考えていきますと、出発点でもってロマ書の14章に基づいて、信仰で行動していないのが罪ですと言われて、その罪を謝ったら、それからあと芋づる式にもっと大きな罪が数の上で出てくるということになる。そんなバカなことないわけでしょ。これ謝ったらどうなるのか、あれ謝ったら許してくれるのか、だからこれを謝ったらどうなる、これ信じてないからそれも謝らなきゃ、どんどんどんどん罪が増えてくる。で今度はこういう具体例を出しましょう。罪というのが複雑になります。ヨハネの福音書の9章を開けていただきますと、これは生まれつき目くらの男の出来事が書かれている。そこをちょっと引用してみましょう。ヨハネの福音書9章の1節から見てこういうことが書かれております。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人が罪を犯した、これは動詞です。ハマルタノという言葉が使われている。両親が罪を犯した、ハマルタノでもない。だったら誰が原因でこの人は目くらになって生まれてきたのか。もう一つ言ってみましょうか。これはですね、やっぱり聖書を開けていただきましょう。ルカ伝の5章を見ていただきましょう。別にこれだけでなくてもいいんですけど、たまたまここはですねちょうど手頃だから引用したいんですが、ルカ伝の5章の17節からの出来事を読んでいってみたいと思います。ルカ伝の5章の17節からこういう出来事が書かれております。ある日のことイエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からをもって病気を治しておられた。するとそこに男たちが中風を患っている人を床のまま運んできた。ほいて何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからないので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言った。そして病人に手を置いて癒しを完成しております。あなたの罪、これもハマルティアです。これどう解釈したらいいのか。こんなふうなことを考えてくるとですね、罪という言葉を内容的にどう解釈をしたらいいのか、なかなかごちゃごちゃになってくる。だもんですから、この3つの言葉、パラバーシスとハマルティアとパラプトーマという言葉と、なんとかして今度は別な角度から言われている罪という言葉を解釈しなきゃいけないといけない。だからちょっと表現法を変えたら、罪という言葉で言わないで何か別な言い方をしたら、この内容がもっとはっきり分かるんじゃないかということを見ることもできることになるわけです。そこでですね、ヨハネ第一の手紙の1章に戻っていただきましょう。ヨハネ第一の手紙の1章の7節でもって罪という言葉が始まりました。 しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中に歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。ヨハネ第一の手紙は全部この罪という言葉ハマルティアだと言った。そうするとイエスの血が全てのハマルティアから私たちを清めてくれると教えている。この点でですね、このコロサイ書の一章に移っていただきましょう。その後でどういうことになるのか調べていきたいと思う。コロサイ書の一章の13節と14節と見ますとこう書いてあります。コロサイ書の一章の13節と14節にこう書いてある。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。先ほどのヨハネの第一のこの一章の7節では、私たちは互いを保ち御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますと言っている。コロサイ書の一章では、この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。どうやって罪の許しを得たのか。暗闇の圧政から救い出してくれている、イエスの支配の中に入っている、サタンの支配にはいないということになるとですよ、罪という言葉で表されているものはサタンの支配の中にいるものという表現に変えることができるんじゃないかと考えられるわけです。で、先ほど読んだようなロマ書の14章、あるいはヨハネの9章、ルカ伝の5章などといったようなものを、実際にじゃあ罪という言葉の代わりにサタンの支配にいるというふうに言い直したらどうなるか。今一度ロマ書の14章の23節に戻っていただきましょう。どうなるか。信仰から出ていないことは皆罪です。罪というのはサタンの支配にいるというふうに言い直しをすることができます。だから信仰によるものでなかったら、神様の言葉約束を信じて信じた行動に出るのでなかったら、残りは全部サタンの支配に入っていることになる。果たしてこれが正しいのか。この世の中にあなたを引っ張ろうとする力が2つ働いております。1つは神様イエス様が支配をする力です。クリスチャンはこの中にいるべきものです。それからもう一つはサタンが支配をしているものです。で、クリスチャンであるあなたが神様のイエス・キリストの支配のもとに入っていなかったら、支配のもとに入っていたら神様が命じていることを行うわけです。信じた行動に出るわけです。信仰の行動を取れるわけです。それをしていなかったら当然のようにもう一つの力、サタンの支配するときに入ってしまうということです。そうすると信仰から出ていないものは皆罪ですって言ったときに、神様の言葉を信じてその通りの行動に出られないということはサタンの支配の中に入っていることだ。矛盾がないわけでしょ。ヨハネの福音書の9章での生まれつきの目くらだったらどう感謝したらいいのか。本人が犯した罪のためではない、両親が犯した罪のためでもないとイエス様が言った。で、どうしてか。その昔アダムがサタンの支配に入ったがゆえに、サタンの方でもっていろいろな人を自分の支配に入れておこうとして苦しみを持ってきている。その犠牲者の一人がこの目くらだとイエス様が言っていることになります。だから目くらの罪ではない、親の罪でもない、目くらがサタンの支配にわざわざ入ったからじゃない、親がサタンの支配に入ったからじゃない、その昔アダムが入ったがゆえにサタンがこれと思う人を苦しめてこんなふうにしてるんだ、そういったことになる。ルカ伝の5章、あなたの罪は許されましたと言って病人を癒している。これ何を言っているのか。病気という形でサタンの支配に入っていたものに対して許された、サタンの支配にいなくても良いようになったと言っていることになるわけでしょ。だから病気というサタンの支配がどういったらどうなるか、それから癒されることになるわけです。イエスの支配に入ることになります。だから癒しが現実になる。こう考えてくると、罪という言葉をサタンの支配にいるという意味に解釈をして間違いではない、意味の上ではちゃんと筋が通る意味になるということになるわけです。そうしてきますと、ハマルティアという言葉で今まで出ていたロマ書だの、ルカだの、ヨハネだの、福音書だのを調べてそうだとしたら、じゃあヨハネ第一の手紙でも同じことが言えるのではないかと 来るわけです。なぜか同じにはまれてやという言葉が使われているからです。そこからですね、ヨハネ第一の手紙の3章5節を読み直しをしてみましょう。ハマルティア、罪という言葉を今度は全部サタンの支配というので置き換えてみたいと思うんです。まず3章のヨハネ第一の手紙の3章の5節を読みましょう。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。サタンの支配というのにどかしますよ。キリストが現れたのはサタンの支配に入ってしまっていたものを取り除くためであった。サタンの支配に入って苦しんでいるあなたを救うために来た。キリストはサタンの支配には入っていなかった。矛盾ないでしょ。じゃあその次に行きましょう。6節に行きます。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。誰でもキリストの教えを守っているなら、守りを努力をしているなら、罪のうちを歩みません。サタンの支配の中におりません。当然でしょ。罪のうちを歩む者は、サタンの支配された生活を送っている者は、キリストを見てもいないし知ってもいないのです。キリストによってサタンの支配から解放されているということもまず知っていない。キリストに従う者、キリスト教の教えを守る者は支配されることがないということも知っていない。つまり救いの意味が分かっていないということになる。まあ、7節はちょっとこれ別の言葉になるけど、これだけ言ってきました。順序ですから。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。ここで正しくある、正しいというのは、これは全部義という言葉が使われて同じ言葉です。だからこういう言い直しをすることができる。義を行う者はキリストは義であるのと同じに義なのです。キリストと同じ義なんだということだ。で、8節また罪に戻ります。罪の内を歩む者は、サタンの支配の中にとどまっている者は、悪魔から出た者、これはですね、何もサタンから来た者と考えなくていい。これは生まれ変わりをしていない者、当然これはサタンの支配に入っているからです。で、生まれ変わりをした者は神から生まれたから罪の内を歩むことができない。どうしてこういうことが言えるのかという説明は9節でしております。悪魔は初めから罪を犯しています。誰でも神から生まれた者は罪の内を歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪の内を歩むことができないのです。盗む、滅ぼすという目的以外のことではサタンは何もしていないんです。それに対して人の子イエスがこの世に来たのは悪魔のその仕業をサタンの活動に伴ってもたらしていろいろなことを打ち壊すためでした。そして一番大きなものとしてはサタンを力抜きにすることです。9節に行きましょう。誰でも神から生まれた者は罪の内を歩みません。生まれ変わりをして神様の家族の神の子供になっている者は罪の内を歩まない。これはですね、後ほど大切だからすぐ戻ってきます。神の種がそのうちにとどまっているから、だからその人は罪の内を歩むことができないのです。これもすぐ戻りましょう。そしてですね、また4節に戻っていただきたいと思うんです。3章の4節、3章の4節、これは先週やったところなんですけど、皆さんも覚えておいでだろうと思うんですが、3章の4節に書かれているのは、この罪を犯すというのは、これは現在形でですね、習慣的にというような意味を持っているということは、前に説明いたしました。これはポエオという言葉が使われている。習慣的に神様の教えに反した結果となることをしているという意味がある。そしてですね、もしこれを書いていきますと、リストに今からするんですが、4節から9節までのところで罪というものについていろいろな言葉が使われているからです。それを全部並べて比べてみますと、どうも漢字から見るとこの4章で罪を犯しているもの、習慣的に罪を しているものという意味を持つ言葉のように受け取られてしまいがちなものがたくさん出てきているんです。もしも4節での罪を犯しているという言葉が習慣的なものを表しているんだと証明が正しいです。実は正しいんですよ。だとすると、じゃあ8節でもって悪魔は初めから罪を犯していると訳されているところは、習慣的に悪魔が神様の教えに逆らうような結果となる行動をとっているという意味に解釈をするべきなのかという質問まで出てきてしまう。もしそうだとすると、サタンはそんな悪いやつじゃないじゃないか、神様の教えを守ろうとしたけれどもいつも失敗しているやつなんだといった感じを持ってしまう。だからすぐリストにいたします。そうしたらもっとはっきりするんですけれども、こういう誤った感じを整理しなければ、私たちはこのヨハネ第一の時の三章に関しての罪というものを勉強していくことができなかったんです。なぜかというと、サタンは神様の教えを守ろうとしていないんです。守ろうとしたけれども結果的に守れなかったんじゃない、最初から守ろうとしていない、人間を苦しめようとして攻撃をしてきてるんです。神様の敵です、人間の敵です、クリスチャンの敵です。でそうなってくるとですね、罪を犯している、罪の内を歩むなどで言って書かれているものが果たしてどういう意味を持っているのか、はっきりと分析をしないままでもって、このヨハネ第一の手紙の3章の罪というものを議論していったとしたら、大きな間違いを催すかもしれない。だからこれを全部書いています。4節では罪を犯しているものという言葉がある。ものというのはこれは後ほどくっつけた言葉ですけど、罪を犯している、これ2つの言葉で表されている。5節にはキリストが現れたのは罪を取り除くためであった。キリストには何の罪はありません。これは両方とも名詞ですから、そのままどかしておきましょう。6節に行ってみましょう。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。これ言ってみたいと思う。罪のうちを歩むの、これで否定ですから、歩むことをしないという言葉に置き換えることができます。なぜか罪のうちを歩むという言葉をこれからどんどん出すからです。で、同じ6節では真ん中辺に行くと、罪のうちを歩む者はという言葉がある。6節のその前と同じ言葉でしょ。ただそれに物がついてるかついてないかの違いです。だからここまで同じ言葉がついてる。7節にはその言葉がない。今度は8節に行きます。罪の内を歩む者は さあここでですよ、質問が出てきます。8節で言った最初の罪の内を歩む者という言葉、6節で言っている罪の内を歩む者というのと同じ言葉か同じ言葉ではないか。もしもこの8節で罪の内を歩む者は悪魔から出た者ですというのが6節で言っているのと同じ言葉だとしたらば、じゃあその次の悪魔、サタンはどうなんだか。これで罪を犯していると書いてあります。そうするとこの罪を犯しているというこの8節の言葉、このサタンのことは、これはじゃあ4節で罪を犯していると同じ言葉か同じ意味を持っているか持っていないか。9節に行きましょう。罪の内を歩みません。これも同じように歩むしないと書いていきましょう。じゃあこの9節での罪の内を歩まない、歩むことをしないというのは、この6節での罪の内を歩むことをしない、歩 歩まないというのと同じ意味か違う意味か。もう一つあります。罪のうちを歩むことができないというのが旧説にある。それ一体どういう意味を持っているのか。さあこんなふうにですね並べてみるとちょっとこの言葉がですね使い方がおかしいんじゃないかと思われると思うんです。もしも4節で言っている罪を犯しているという言葉がそのまま罪を犯しているという8節と同じだとしたらばサタンと人間我々が罪を犯しているのは同じ罪だということになるんです。もしも罪のうちを歩むということをしないというのが6節と9節と同じだとしたらばでこれはどういうことになるか。違う意味なのか同じなのか。そういうふうなことになってくるとですねこれは日本語の聖書を送ったのでは何が正しくて何が正しくないのか分からないということになります。原本からギリシャ語から調べていかなきゃいけないということになる。じゃあギリシャ語から調べていきましょう。まず4節のことについてはもう以前に先週説明いたしました。これは習慣的なものです。いつもそうしてしまう言い方が言ったらあんまり努力はしないそういう結果になってしまうというのが4節です。だから罪を犯している者は習慣的に罪をしてしまう。別に神様の律法なんか守ったって守らなくたって構わないじゃないかと言って律法を破る者は不法を行っている。律法に逆らうことをしている。じゃあその次6節ね。罪の内を歩む、これは習慣的なものなのかそうではないのか。いつも努力をしないで罪を犯している、罪をしちゃっているのはどうなのか。キリストのうちにとどまっていたらいつも習慣的に罪を犯していないという意味なのか、それとも別なのか。6節の脚注ではこう書いてあります。罪を犯しません。これは何かというとですねこういうことなんです。6節、罪のうちを歩むことをしないと言っている言葉、これは習慣的ではないんです。習慣的なものを示してはおりません。どういうことを示しているか。これは日本語としたらあんまりいい日本語じゃないけどもっとはっきりさせる意味、こういう意味です。罪を犯すという言葉使いたくないからこういう言葉をつけます。しない、実は犯すという言葉は本当は使った方がいいのかもしれないけどそこに犯すという言葉があるからですね混同しちゃうから使わないです。罪をしないという言葉だと見ていただけたら分かると思う。でもう一つ6節でもって罪の内を歩む、この罪の内を歩むものというのはこれは習慣的なもの、いつでも間違いしているのか、でもたまに結果的に間違いがあるのか、これは習慣的なものではないんです。どういうのかといったらこれもまた日本語でおかしな日本語になりますけど、罪をする、犯すという言葉を使いたくないからこういう言葉になるんですけど、罪のうちを歩むとは罪をする、犯すというのは同じ言葉になる。さあそしてじゃあその次です。8節、罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。さあこれはどうなのか。この前から言ってこれは習慣的なものでないのか習慣的なものなのか。規則なんか守らなくたっていいや。という気持ちでいるものが悪魔から出たものなのか。習慣的ではない。一生懸命しなければいけない。だけど罪になってたといったものなのか。これは習慣的なものなんです。どうして習慣的なのかというとですよ、この後ですねポイエオという言葉もくっついちゃう。4世紀のと同じ言葉なんです。どうして習慣的なのか。8節今一度言いますよ。罪の内を歩む者は悪魔から出たものです。規則なんかどうだって構わない、勝手にしろと言って結果的に神様の規則に従っていないもの、これ誰からで、神様からじゃないでしょ、悪魔からでしょ。クリスチャンであれば 神様から生まれているものだったら神様の規則に従おう、忠実に動こうとしながら間違いをするやつがいるわけです。最初からもうそんな規則なんかどうでもいいや、でもこれ神様の子供じゃない植物だから悪魔から出たものだということなんです。さあ、そうするともう一つ、悪魔は初めから罪を犯している。さあ、これじゃあこの言葉8節のこの罪を犯しているという言葉、これは習慣性を表しているか表していないか。もうどうでもいいや、かまことねえからやりたいことやっとけという意味での習慣性を表しているのかいないのか。いないんです。ひどい日本語ですけど、これは罪をするというふうに書いておきましょう。罪を本当は犯すという意味と同じなんですけど、罪をする。悪魔は罪をする。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。9節、罪の内を歩むことができない。いや、最初で失礼しました。罪の内を歩みません、歩むしないということになるわけです。これはどうなるか、これは習慣性を表しているのかいないのか。もしも罪のうちを歩むというこの6節と9節が同じだとしたらば、習慣性を表していないということです。もしもこれが8節と同じものだとしたらば、習慣性を表しているということです。それどっちか難しいでしょ。原本ではですね、これ習慣性を表しているんです。こういう意味になります。誰でも神から生まれたものは罪の内を歩みません。どうだって構わない、勝手に動いて、それ結果が罪になったらいいじゃないかということは、神様から生まれたものはしない。なぜか、神様の教えを忠実に守ることをするからです。じゃあその先、なぜなら神の種がその人のうちに留まっているからです。その人は神から生まれたので、その次、罪のうちを歩むことができない。これ何を意味しているか、実はですね、罪のうちを歩むことができない、これは Oh, do not my という言葉が使われて、 Oh というのは英語で言ったら Not です。 Do not my というのは、これは Do not miss という言葉、権威力という言葉から来た動詞です。それだけの権威力がない、だからすることができないという言葉になります。言い方を変えると、神から生まれたから罪が権威を持つことができない。罪の方でもってあなたを引きずり回して罪の世界に持っていくことができない、だから罪を犯すことができない、罪のうちを歩むことができないという表現法になる。それだけの力がないということになるんです。だから言い方を変えてきます。この習慣性ってこれ何なのか、自分の方でもって勝手にもうどうでもいい、神様の命令なそのまま無視してしまいと言って動き始めたらば、それは神様にとって大きな罪になる。神様の命令に従っていないと思います。自分の方からわざわざ罪を犯したら、罪を選んで動いたら、これはサタンがそうです。そうしたら罪になる。どうでもいいやと言って動いたんじゃ、これ習慣性という表現を使っている。これは律法を守っていないことになる。そうすると今度10節、このことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。クリスチャンの中でもって神様の子供か悪魔の子供かはっきり分かるのはここだという。何なのか、神の子供は神様の規則しなさい、してはいけないというのをしっかり守ろうとして動く。で、的を外すか外さないか、話は別なんですよ。悪魔の子供というのは、何、神様の規則があったって、そんなものどうだって構わないじゃないか、あるかないか知らないけど、やりたいことやるよ。これが悪魔の子供なんです。それがはっきりと区別がつけられる。 私はそれを習慣性という名前をつけたんですけど、この習慣性の罪を犯すものになっているのか、自分の努力でもって罪をしないという方を選んで動こうとして、まあ、結果的に罪になってならない、これ別にしてそういうものに動こうとしたか、これでもって分かると言ってるんです。そうしてきますと、同じヨハネ第一の手紙の一章で言っている罪というものの内容と三章で言っているものと、これは違いがあるということを分かっていただけると、ここでまたですね、同じことを繰り返さなければいけないんですけれども、ヨハネの第一の手紙というものは何を目的としているのかというと、この手紙を読んだ人自身、私は絶対にこれで生まれ変わる人で救われているという確証をつかむために、つかませるために書いているものです。でこの3章のこの罪という言葉もですね、3章に出てくる罪というものも逆な感じで取ったらとんでもない方向に走ってしまう。だけれども、私は神様の言葉命令従おうとして努力をしている、まあ、結果的に間違いをするしない、これは別です。一生懸命努力をしている、だから私は神の子供なんだ、だから救われているんだ、だから絶対に天国に行けるんだと保証がある。だけども、その神様の命令しなさい、してはいけないということをしない、どうでも構わないじゃないかという生活をしていた、これは悪魔の子供になるわけです。ひょっとしたらば救われたという保証がないかもしれない、天国に行けないかもしれないというものを自分で調べてみて、さて私はどこにいるんだろうと比較をしなさい、評価をしなさいというのがヨハネ第一の手紙での動きなんです。結果的にはあなたはここだけのことをやって教えの通り動こうとしてるんだから、あなたは完全に救われているじゃなくて、その確証を持ちなさいということを言いたくてこの話を持ってきてるんですけども、こういうふうなところからですね、罪というもの、一生ではあなたは罪というものを許されているでしょう、罪があるのないのと言ったって、こうやって許されているじゃないですか、だからあなたはそれで救われているんですよ言ってる。ところが3章になったら、じゃああなたは本当に神様のその命令に従うように動いている、意思を使っているか、それとも使わないで結果的に約束を守って命令通りに動いて動かないということになっちゃってる、どっちなのか、そこを今度は調べさせようとして動いているのが3章での罪なんです。だから内容的に違いがある、これだけを見抜いて、ヨハネ第一の手紙のこの今のこの罪というところ、3章の問題を読み始めますと、何を言おうとしているのかはっきり分かるし、それに基づいて私たちが何をしたら救われている、生まれ変わりをしているという確証を持つことができるのかというのもはっきりとしてくることになるんです。こういう観点からですね、ヨハネ第一の手紙をどんどんどんどん勉強していかないと、今度はアイテムのに変わります。アイテムのが一体どうなっているのか、それから今度はその次にまた今度は信仰というもの、罪というものまた戻ってくる。だからそういうふうにして一歩一歩違う角度から同じような話題を取り上げて、これであなたは分かるでしょ、これであなたは分かるでしょ、あなたはこれで確実に救われているという確証は持てるでしょうというふうにして話を進めていこうとしているものなんです。だからこれから先もですね、今度は愛という問題に入るんですけども、その愛という問題についても、その確証を得られるものとなっているのか、なっていないのか、勉強していく皆さん一人一人が自分で調べていかなきゃいけない。最後にはですね、以前からも約束しているように14か15ぐらいの質問をですね、このヨハネ第一の手紙を基礎にしたものをですね、差し上げます。ご自分でもってその質問に対して、私は実際これをしている、あるいはしていないというところから、本当に生まれ変わりをしている、救われているという確証を持つように動いていただきたい。これでこの分野ではまだはっきりしないというところだったら、そこの分野を実際に確証を持てるように動き始めたらいいということになるんです。それだけのもうリストも少したらできますから、まだ差し上げない、これほとんど終わりにかかった時にですね、差し上げようと思うんですけども、そういうふうにして皆さんのご自身も、実際私は救われている、絶対に私は神の家族の神の子供になっているという確証がここにある、持てるというところにまで動いていただきたい。確証の持てない人はその持てない分野を早く埋めるようにしていただきたい。そのための勉強がヨハネ第一の手紙の勉強なんです。だからそういう動きをですね、これから取っていこうと思います。どうぞ今日のこの部分もですね、この罪という三章のこの罪という部分も復習をしていただきましょう。そして、まあ、これは残念な話、これは私がですね、これはギリシャ語のたまたま地引きを持ってるからこんなのパッとくれるんですけども、で来るとこういう違いがあるということが分かります。もしもこれをこの新科学だけで勉強していたらば、これが分からないから途中でもって意味がはっきりとしないものになる。神から生まれたら罪の地を歩むことができないというと、じゃあ何をやったって罪を犯していないのか、生まれ変わりしたらそれでいいのか、罪の地を歩まないという というようなことになってですね、自分で間違った解釈をしてしまうかもしれない。こういうふうにして分けていくと、あ、こういう意味で罪を犯さない、犯すということを言っているのか、習慣的なことだったら、まあ、たまに間違いをしたって神様許してくれるんだなというような安心感も出てまいります。まあ、これは今言ったようにですね、最後私のですね、ギリシャ語でのこの地引きを持っているから、これは調べられるんです。なんで偉いわけじゃない、たまたまその地引きを手に入れてるからです。皆さんが地引き手に入れたらクリア、こんなものみんな出てるんですから、大して偉いことじゃない、みんな分かるんですけども、こういう点でもってですね、どうぞこの罪というもの、罪を犯す、あるいは罪のうちを歩む歩まないというものがどういう意味を持つのか、一つ一つのその説で意味の上に違いがあるということをですね、調べていただき、考えていただけた、あるいはノートからもう一度チェックし直しをしていただけたらと思うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると教えてくださいました。どうぞ今日勉強したこのヨハネ第1の手紙3章についても、私たちが正しくその理解をするものであるよう、こうしたその理解に基づいて真理をつかみ、真理によって最終的に成長するものとなるよう、あなたが動いてくださるよう、自由な生活が送れるものとなるよう、あなたが導いてくださることを心から感謝いたします。このような勉強できたことを心からありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。